オーブディスカバリーコーナー、マシューサイバーと国際交流員、国際交流員マシューサイバーと大津町の人々との交流を通して、いろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は日本文化の一つであり大津町で盛んに行われている剣道の魅力を体験レポート。大津町剣道連盟の流星館の練習に突撃取材しました。大津町剣道連盟、大津少年剣道クラブ、大津南少年剣道クラブ、流星館の3団体で構成され、幼稚園、保育園から小学6年生まで約70人が加入し、日々厳しい鍛錬を積んでいます。レイから始まる練習、剣道は心も鍛えます。面打ちの練習、緊張で肩に力が入りすぎました。最後は先生と一騎打ち、声では負けないよう必死に挑みます。一言質問コーナー、右手右足を前にする構えには何か理由がありますか。大津町剣道連盟指導者、姫井重幸さん。剣道には知識より感覚で動く右脳を使うことが重要です。右脳が司る左手左足が軸になるこの構えをすることで、より素早い動きができるんです。武道体験は初めてで、皆さんの集中力を見て感動しました。指導していただいた先生、一緒に参加させてくださった生徒さん、ありがとうございました。礼儀作法などいろんなことを勉強できてよかったです。ぜひもう一度リベンジしたいです。学校での取り組みなどをご紹介。毎月14日は大津町教育の日。大津町奨学金貸付制度。経済的な理由で就学が困難な人を対象に、大津町奨学金貸付制度があります。申請資格以下の1から5すべてを満たす人。1、学校教育法で定める高等学校、中等教育学校、後期課程に限る高等専門学校、大学、専修大学、高等課程および専門課程に在籍し、勤勉に意欲があること。2、小学生の保護者が大津町民であること。3、学資の支弁が困難であること。所得制限あり。4、日本学生支援機構その他、別に定める法人から、現に奨学資金に相当する学資の貸付を受けていないこと。5、貸し付けた奨学資金の返還が確実だと認められること。貸付期間。貸付を開始した月から在学する学校を卒業するまでの期間。返還期間。卒業後6ヶ月を経過した月から貸付期間の2倍の期間まで。申請方法。以下の書類を役場学校教育課へ提出してください。小学生申請書、小学生推薦書、在学している学校長が記入、世帯全員の住民票、世帯全員の所得証明書、課税台帳記載事項証明書、 申請期限4月26日金曜日、やむを得ない事情、会社の倒産などがある場合は随時受け付けます。貸付金額、区分、高等学校などに在学する人、金額、国公立1万5000円、私立2万5000円、専門家庭などに在学する人、国公立1万5000円、私立2万5000円、大学に在学する人、国公立2万円、私立3万円。問い合わせ、役場学校教育課学務係、電話096-293-3349。連載人権シリーズ、輝く人権。今回は菊池文春内の企業で童話問題に対して正しく理解するために設立された菊池文氏童話問題に取り組む企業連絡協議会についてお伝えします。菊池文氏童話問題に取り組む企業連絡協議会とは、菊池地域西2町の加盟企業で形成される協議会であり、企業の社会的責任として童話問題の解決を目指し、菊池地域の行政と連携しながら差別のない明るい職場や社会づくりに寄与することを目的に1998年に発足、ブラック差別をなくすことを目的とした地域の企業の集まりによる県内唯一の協議会で、現在199社の加盟企業により豊かで平和な社会が実現できるような企業づくりに取り組んでいます。研修会開催、27日に町障害学習センター文化ホールで研修会を開催しました。講師に小国町社会福祉協議会サポートセンター UI の室原正隆さんをお招きして、今日までそして明日からと題して講演がありました。障害者差別解消法について、2016年4月に施行されたこの法律では、不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求め、障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会を目指しています。単に障害者を雇用するだけでなく、事業特性に合わせて環境を整備しサポートする仕組みが重要です。ブラック差別解消推進法について、2016年12月に施行されたこの法は、ブラック差別という言葉を初めて法律の中に記し、現在でも存在し解消することが重要な課題とされています。結婚が身元調査により破談になったり、インターネット上にデマや偏見、誹謗中傷する書き込みがあったりなどのブラック差別が起きています。こういったことが起きないようにするためには、本当のことを知ることが大切です。本当のことを知ることを人任せにして、自分で気づこうとしないから思い込みや偏見が生まれ、それが差別につながることがあります。今後の取り組み、人権が尊重される社会の実現のためには、正しい知識と確かな理解を深めること、今後もこのような研修を継続し、人権感覚を身につけることが重要です。問い合わせ、役場人権推進課人権推進係、電話096-293-7920。連載人権シリーズ企画11、きらめく人。大津町男女共同参画審議会委員野田敦子さんの談話です。私は毎月決まった日の午後、 友人二人と30分ほど歩いた井戸沿いの和風のお宅の門を叩く。季節折々の草花や木々の移ろいを楽しみながら、手入れの行き届いた庭を抜け、入り口の戸を開ける。今自分だと奥の座敷に夜が切られ、かすかに炭の匂いが流れてくる。土辺に茶の道具を運び、居住まいを整え、湯を汲み、お茶をたて、先客に気をし、自分でもいただく。稽古に来た小学生の男の子が立ててくれることもある。季節が変わり、茶室の炉が風炉に変わった頃、先生からふと町の福祉祭りに茶席はどうですかとの提案があり、早速審議会に持ち帰り検討した。茶道の精神、和製静寂、和を喜び互いの個性を尊重し合う理念は、男女共同参画の視点と共通すると、平成26年度から祭り会場に野立ての席をボランティアで設けた。テントは茶席専用に福祉祭りをイメージして、茶茶の短冊、茶尺の名は和の友など、秋真っ最中の祭りに寄り添うような茶事は進められる。大津銘菓の銅線灯は抹茶のお供に振る舞われ、中高校生ボランティアの献身的な協力もあり、大盛況。祭り全体に花を添えることができた。審議会活動の一つに、中学生朝の海聞かせがあり、毎回ボランティアとして参加している。短時間だが、みんな集中して静かに耳を傾け、嬉しいことに感想をくれる。ある生徒から、男だから女だからというのは考えてみればおかしい。でもどこかでそんな偏見を持っている自分がいる。これからは男と女が互いに協力して生きていけるよう、自分からまず変えていきたいと思った。取る力の的確さに感動した私は、次はもっとたくさんの楽しいお話を持って参加したいと強く思った。私はお茶会や読み聞かせなど審議会の活動を通して、幼稚園児からご年配の人まで楽しんで、男女共同参画が学べ、誰もが美しい日本文化、和の心を持ち続けながら互いを認め、この町でみんなが安心して暮らせるような、今後も少しずつ頑張りたい。問い合わせ、役場人権推進課、男女共同参画推進係、電話 096-293-7920。